宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード113。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、今度の土曜日7月4日はアメリカの独立記念日です。毎年盛大にお祝いするホリデーなんですが、まあ、今年はコロナの影響で例年のようなお祭りとは各地行かないと思うのですが、まあ、それでもここ1週間ぐらいでいつもと同じ光景がありまして、それはですね、花火です。アメリカでは独立記念日ジュライフォースの時期になると、スーパーの駐車場などに仮設の花火屋さんができて花火を売るんですけど、まあ、その花火がね、日本人が想像する家でやる花火、手持ち花火とかネズミ花火とかシュワーって吹き出す花火とか、あの類のものではなく、バーンっていうなんかすんごい音を上げる花火なんですよ。いや、あの特設の仮設のね、花火屋さん行ったことないのでよくわからないんですが、おそらく日本のような手持ちとかね、手話系の花火も売ってるとは思うんですよね。でもアメリカ人が好きなのはバーンドーンっていうやつで、ちょっとね、何があれ楽しいのかわからないんですけど、そのフォースオブジュライ当日は街中至る所でドーンバーンドーンドーンって感じで打ち上げ花火をなんかやってて、本当はそういう大きな花火って街中、家の周りでやったら NG なんですけど、まあみんなやってるっていうねというか、大きなあのドーンっていう花火があのスーパーの駐車場の花火屋さんに売ってるのかもわからないんですけど、だってね、やっちゃダメなレベルのやつなんですよ。火薬の量が普通に一般の人が手に入れて家の前でやるレベルじゃないんですよ。みんなね、どこで買ってるのかなってちょっと不思議なんですけど、あそこで売ってるのかな。ちょっとね、近日中に覗きに行ってみようと思います。皆さん、花火、仮設の特設花火屋さんみたいなところで買ったことありますか？まあ、その花火がね、すごい音なので、最初我が家の猫2匹いるんですけど、小さい黒猫の方はビビっちゃって、3年前とかかな、フォースオブジュライの日、すごい花火の音が外でしてて、黒猫クロチっていう名前なんですけど、どっか隠れたなと思って家で探してたんですよ。でも家中どこを探してもいなくて、うち狭いアパートなのに考えつくところどこ探してもいなくて、どこ行っちゃったのって心配してたら、バスルームの洗面台の下の戸棚っていうんですかね、こう引き戸のところ、引き戸、戸棚、キャビネットのところの奥に丸まって隠れてたことがありました。そんなところ今まで入ったこともなかったのに、まあ、よっぽど怖かったんだろうなって、まあ、クロチはね、本当ビビリだからね。でも、まあ、ビビリじゃなくてもね、怖がる爆音です。本当にこの季節になると、アメリカどの地域でも犬猫のペットをこう注意するようにっていう注意喚起がされるようですね。我が家の猫たちは外に行かないから、まあ、ビビっちゃってかわいそうだなっていうだけですけど、庭で飼っている犬がね、驚いてフェンスを飛び越えちゃったりとか、猫が道に飛び出しちゃったりっていうことがあるようなので、本当怖いですね。で、本当に迷惑なのが、その7月4日当日も、まあ夕方ぐらいから夜中までバンバンやってるんですけど、花火が売られ始めるそのフォースオブジュライの2週間くらい前から、もうそのやり出す人が出てきて、1週間前とかからはもう毎晩のように至る所で花火が鳴ってるんですよ。昨日もね、11時とか12時ぐらいまで、夜の本当うちの本当近くで誰かがバーンってやってて、うるさかったです。で、さらにね、何がうるささを倍増 しているかというと、車のモーションセンサーです。日本でも最近多いかと思うんですけど、アメリカの車って盗難防止やいたずら防止のためにこう振動を感知してクラクションや警告音を鳴らす、まあ、システムを搭載していることが多くて、まあ、それがですね、その火薬の量マシマシなその花火と、あとその空き地とかじゃなくて普通の民家の家の前や道路でやってくれちゃっているおかげでですね、その周辺の車が反応してプワープワープワーってすごい爆音を鳴らすわけですよ。で、厄介なのが、普通は家の前、そのアメリカでいうドライブウェイっていう玄関の前の敷地の部分に車を止めたりが一般的だと思うんですけど、うちの近所みたいなアパートがたくさんあったり家が密集しているようなエリアは駐車スペースが道路なんですよね。日常的に路駐なんです。で、家のすぐ目の前の道路に止められたら、まあ、それはとてもラッキーで、でも帰ってくる時間帯によっては家の前の道路はもう埋まってて、家から1ブロック下手すりゃ2ブロックぐらい離れた道端に止めなきゃということも発生します。だからみんな家から離れたところに車を止めてるので、そのプワープワープワーって鳴ってたとしても、それが自分の車なのか誰の車なのかって全然わからないわけですよ。で、この時期みんな火薬マシマシの花火をドーンってやってるので、プワープワープワーって鳴っても、まあ、特に自分の車を心配してチェックしに行く人なんていないんです。だから鳴りっぱなしなんですよね、その警告音が。だから大きな花火がドーンってなると、次の瞬間に 2,3 台の車がプワープワープワーブーブーブーピーピーピーみたいな感じで大合唱を始めて、それが夜の11時12時ですよね。厄介でしょ。ちょっとね、本当何がしたいのかわからないです。花火やってる人たち本当迷惑。まあ今年はね、各地のイベントも中止になったり、花火もですね、各町で花火大会みたいなやつが催されることが例年多いんですけど、今年はね中止が多いんじゃないかなと思います。まあやるっていうところもありますけどね、うちから20分くらいかな、ハイウェイを北に走った町では花火やるってアナウンスしてたと思うので、まあでもね、その行くところもないし、じゃあ自分たちで花火やっちゃうっていうね、アホな人たちが増えると思うんですよね今年は。うるさいだろうな。だってもう今の時点でも十分うるさいので、当日の夜はうるさいだろうなって本当に思います。はい、あれこれオープニングトークだったんですけど結構話してしまいました。はい、皆さんもフォースオブジュライに関連する、出来事や思い出や火薬マシマシ花火本当迷惑という意見などぜひぜひシェアしてください。メールやコメントお待ちしています。さて、今日のエピソードではこの1年チャレンジしていたことが一段落しまして、そのお話をしたいと思います。その他アメリカあるある英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、今年初めてチャレンジしたことがありまして、継続的に1年間やってきたことで、まあ、それが任期を終えてというかね、まあ、1年間のプログラムが先日終了したのですが、まあ、ちょっとねどこまで詳しくお話ししていいかわからないので抽象的になってしまって申し訳ないんですけど、ずっと聞いてくださっている方だったら覚えているかもしれないのですが、去年の9月の初めの方のエピソードで、エピソード73かな、で久々にアウェーすぎて涙をしたという話をしたんですが、まあどんな状況だったかというと、久々にああもうほんと帰りたい、この場から逃げ出したい、わあ 100% 後悔、来なきゃよかった、参加するなんて言わなきゃよかったっていうトレーニング的なやつに参加したっていう話だったんですけど、まあ、そのすごく居心地が悪くてね、もう吐きそうなくらいアウェーで、まあ、そんなにアウェーを感じた理由っていうのが、まあ、一つはすでに出来上がっている輪に入っていかなくちゃいけなくて、それがね、で特に誰も仲いい人もいなくて、で さらにはあんまり自分には経験も知識もないジャンルの話が多かったり、あのみんなが当然のように知っているシチュエーションや登場人物とかがわからないっていう、まあ本当私だけ新参者みたいなという理由と、あともう一つは単純に英語力の問題で、ネイティブの集まりにポツッと入ったので全然話しないし、それ以前に聞き取れないしでプワーってなったということが以前ありまして、でその日はね、ランチタイムももうどうしていいかわからなくて、一人でちょっと泣きながら海を眺めて時間を過ごしたり、まあ、どうにかその日一日終えて家に帰ってからは旦那にウェーンって泣いて話したりというね、まあ、そんなことがあったんですが、で、まあ、その1年関わってきたものというのが、この涙したアウェー感極まりない集まりの関連のやつだったんですよ。で、まあ、正直ほっとした、終わってよかったっていうのが一番の感想です。なんとか乗り切ったわ私っていうのがね、1年もどうにかやってこれた、うん頑張ったと、はい、何事もチャレンジすることが大切ですからね、とりあえず自分を称えてあげたいと思います。で、特に年明け3月くらいからっていうのは、まあ、全世界何に関しても同じでしょうけど、コロナの影響で本当全てがイレギュラーな方向に進んでいってね、予定準備していたことがパーになってすごく苦労しました。いや、わけわからないままズームミーティングみたいなのをしなければならなくなって、私一人が結構話さなきゃならない場面とかがたくさんあってですね、もちろん英語でね、もう億劫で億劫で、なんか普通に例えば英語のクラスとか、まあ、普段もですけど、話し出してみんながシーンとなって自分の話を聞いてくれようとすると緊張しません？自分が話しているのに無視っていうか、その気にせずざわざわされるのも切ないけど、逆に自分が話し出してシーンとなってじっくり聞かれてもちょっとあたふたしちゃうっていう、まあ、それがね、ズームとかオンラインだとさらに感じて、まあ、しかも面と向かって話していると相手が理解してくれてるなって感じながら話せるけど、そのズームで人数がいる中で話すと、え、伝わってる？私の英語大丈夫？ってなることが多くて、いや難しかったですね。で、まあ、つい先日、まあその1年間終了という形で関連する人たちがみんな集まることがありまして、まあ、1年間私も関わってきたんですけど、全然会う機会がない人も多くて、必要最低限しかね、関わりを持っていなかったんですよね、私他の人と。で、まあ、今回1年の最後にっていう感じでみんな集まったんですけど、その去年のね9月にアウェー感甚だしくて涙ちょちょ切れたそのメンバーなわけですよ。で、今回も半日ぐらい一緒にいなくちゃいけなくて、この最後の集まりでね。で、みんなはさらに仲良くなっているというか、コミュニケーションが取れてて、で、私はというと当然これまでこの1年必要最低限しか関わってこなかったので、またポツンっていう状況だったんですけど、まあ、なんとか終えまして、まあ、その今回の集まりをもって一応一旦1年の一区切りという形になりました。もう本当に心からほっとしています。最後もね、大きな壁というか山場があったんですけど、なんとか乗り切ったという感じですね。よかったってほっとしていますが、やっぱり反省点の方が上回ってしまいますね。なんかもっとできたな、ダメだったな私と、後悔というか反省ですね。とにかくわからないことが多すぎて、まあ、もっと突っ込んでいろいろいつでも誰にでも聞けばよかったんでしょうけど、そういうあたり結構うじうじしちゃう性格でして、私、まあ、何かつまずいたり疑問に思ったりしても、まあ、どう聞いたらいいのかっていう英語自体もわからないし、こう聞いたらどう思うかなみたいな、その日本だったら日本人の一般的な感じ方とか、日本語でのその当たり障りない言い回しとかができるので問題ないですけど、まあ、英語面もそうだし、文化的なところというか、こう言ったらどう捉えられるだろうとかね、で、何か言われた場合も、え、 これってどういう意味で言ってるんだろうとかってこう無意味に深く考えちゃったり、でさらに専門的な話になると全然わからないし、でね、まあでも本当はもっと積極的に聞くべきだったし、私が分かってないなんてことはみんなからしたら全然問題じゃなくて、もう本当何もわからないから教えてって聞いた方がみんなも心よく教えてくれただろうなって思うし、そうなんかダメだったなと反省です。あとは、もっと積極的に関わろうと行動したらよかったなとも思っています。なんかスタートから苦手意識があったので、その既存の輪に入っていくっていうアウェー感と自分の英語が不安感っていうのが、自分の英語に対するね不安感っていうのがあって、関わることや自分の時間を費やすことにちょっと億劫になってたんですよね。だからそのさっきのわからないことをもっと聞けばよかったっていうのもそうだし、例えば自分が参加する必要のないミーティングとかそういうのもちょっと顔出してみました的な感じで行けばよかったなってまあ思うけど全然しなくて、なんかちょっとしたイベントごとでも何か手伝えることはないですか、私その日空いてるので手伝いに行けますよっていうその一言が言えなくて、まあ、その場に行ったとしてもね、また何をしたらいいのか誰と喋ったらいいのかわからなくて、ただ気まずい時間を過ごさなきゃならないんじゃないかなという恐怖があってですね、まあ、本当にちょっとどうしたらいいのかどう行動したらいいのかわからなくて、私日本にいた時は結構どちらかというと気づいて行動できるタイプだったと思うんですが、その言われなくてもね、これした方がいいかなとかこうテキパキ動くタイプだったはずなんですけど、今こっちでは何をしたらいいのか完全にわからなくて指示待ち人間なんですよね。でその悪いループで、普段全然コミュニケーションを取ってなかったり顔を出さなかったりなので、まあ、さらに全く状況がわからないし、周りの人たちも普段全然いない私に言ってもわからないだろうって感じで、特に何を頼んでくれるわけでもないしっていうね、なんかあー気まずいなって思えば思うほど必要以上にはこう行きたくなくて、なんていうのかな、悪い言い方悪いですけど、わざわざ気まずいところに自分の時間を使わなくてもみたいな気持ちになってしまって、まあなんかね不完全燃焼っぽい1年でした。まあ、最初はね、ものは考えようで、この自分が別に自分がやりたいこと、関わりたいことじゃないのであれば、居心地悪かったり、悲しい気持ちになったりするのであれば、最低限の関わりでいいじゃないってそう思ってたんですよね。でも、1年終わってみて振り返ると、やっぱりもう少し積極的に頑張ってみればよかったなって思っています。まあ、もっと関わりたかったというか、まあ、もう少し自分の殻を割ればよかったなという、気持ちですね。もっとみんなのことを知ればもっと仲良くなりたかったかもしれないし、心の奥から仲良くなりたいな、もっと知りたいなと思えば、行くのやだな、億劫だなって思わずに積極的になれたかなって。その先日の集まりの時に、まあみんなにそれぞれありがとうってことと、まああともっとね、いろいろ手伝うべきだったけどできなくてごめんねという話をしました。まあ、その日ね、さらっと何も話さずに、じゃあバーイって帰ってくることもできたんですが、その胸の疲れをね少しでも取ろうと思って、まあ、少しですがみんなと話しまして、まあ、これが話してよかったなと思いました。みんな、そんな気にしないで、今日久々に会えて本当よかったよって言ってくれて、まあ最後になっちゃいましたけど、私がちょっとでもこういう気持ちを持ってたよっていうことを伝えられましたし、まあ、私は今回初めて参加して、これで一旦1年一区切り終了なんですけど、また少ししたら次の1年がまあスタート予定で、他のみんなはね、もう何年も関わってて、でさらに次の年も継続するんですけど、私はというとまだちょっとその次の1年どうするかがわからないのですが、まあ、もしもまたみんなと一緒に活動というかね、関わっていくことになったら、もっとみんなとコミュニケーションを取っていきたいよということが、伝えられたかなと思うので良かったです。はい、勝手に壁を感じてね、実際あったと思うんですけど、壁、しかも今も引き続きその壁はまだありますけど、でもやっぱり自分から崩していかないとダメだなと思いました。 もしもまた次も引き続きやることになったら、もう少し勇気を出して動いていきたいなと思いましたね。はい。で、もしも、まあ、もうこれで終わりとなったとしても、今回経験したことや反省したことを今後につなげていきたいと思います。まあ、本当にアメリカに来てから環境の違いや言葉の違いで戸惑って思うように動けない、その猫をかぶっちゃうということが多いんですが、まあ、それでね、自分がいいならいいですけど、私はね、絶対後になってから、ああ私ってなんてダメなんだってなってしまうタイプなのでね、勇気を出して一歩動くっていうことを意識していきたいです。はい。またね、これは今後、また詳しい話ができるときにゆっくりお話ししたいと思います。まあ、1年アウェーで気まずいけど、なんとかやってきたことが一区切り終了したというお話でした。
アメリカあるある。
はい。このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、あーそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら。トラルッとトラルじゃん。アメリカ人や日本人以外の知り合い友達から、この日本語どういう意味、ちょっと訳してと頼まれる。普通の日本語ならいいけれど、古い掛け軸とか骨董品の裏の名前とかを聞かれて困る。読めないこと多し。あるあるあるある。はい。日本語の意味とか読み方聞かれること皆さんあります？私の場合、古いものを買い付けてそれをさらに売るというビジネスをしている友達がいるんですが、そういう骨董品とかね、掛け軸とかの絵とか、まあ書道とかもそうだけどの作者名がサラサラサラって書かれている写真が送られてきて、これなんて読むかわかるって聞かれるんですけど、もともとそんな古美術の知識もないので、もうさっぱりで、でしかも昔の字とかって崩して書いてあったりして全然わからないんですよね。で、中国の昔のものなのか日本のものなのかっていう判断もつかないし、まあ、その友達はね、商品の価値を調べたくて、それがどこの国のいつの時代のどのぐらい価値のあるものなのかっていうのを、まあ、確認するために助けを求めてくるんですが、まあ、なかなか力にはなれないですね。最近全然連絡ないけど、アジアのもの取り扱うのやめちゃったのかな。はい。あとはですね、我々夫婦がお世話になっているご夫婦がいるんですが、まあ、何度かここでもお話ししているんですけどね、旦那さんが日系2世なんですよ。で、ちょっと前にですね、その旦那さんのお母様お父様の形見っていうか、まあ、昔の写真がたくさんあって、それを整理しているという話を聞きまして、で、各写真の裏にちゃんと何年どこで撮影して誰が写っているかっていうのが日本語でメモしてあって、で、そのご夫婦はどちらも日本語全く話さないし読めないので、私にその写真の裏に書かれているメモが送られてきて、まあ、訳してくれと依頼が来ました。で、最初3枚ぐらい訳して送り返したら、まあ、追加で3枚また3枚みたいな感じで、合計かなりの枚数を対応しまして、全然普段お世話になっているご夫婦なので、全然頼まれるのも訳すのもいいんですが、その写真もかなり古いものなので、その骨董品のね、掛け軸よりかは簡単ですけど、それでも見慣れない感じがあったりとか、なんか誰々のせがれ誰々みたいな、あまり使わない言い回しがあったりとか、地名がちょっとよくわからないものだったりとかして、大部分は名前とか、あと撮影日とかで問題なかったんですけど、でも中にはちょっと自信ないかもというのもあったりしました。まあでもね、これでね、英語でも写真の裏のメモが追加されて、さらに子供の世代、孫の世代に、まあ、昔の家族の写真が引き継いでいかれるって思うと、まあ、役立てて嬉しいですね。はい。どうですか、皆さんはすごく昔の日本語だったり漢字で 日本語なのか中国語なのかわからないようなものを訳してとか、どんな意味って聞かれて困るってことありますか？はい、ということで今週のアメリカあるあるは、アメリカ人や日本人以外の知り合い友達からこの日本語どういう意味？ちょっと訳してと頼まれる。普通の日本語ならいいけれど、古い掛け軸とか骨董品の裏の名前とかを聞かれて困る。読めないこと多し、ムムでした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。あのですね、この前、もうなんやねん英語の勉強なんてやめてやるって思った出来事があったので、ちょっと愚痴を兼ねてシェアしたいと思います。私ウェブサイトのデザインや構築をちょっとかじっているのですが、この前トラブルに直面しまして、それが結構難題だったんですよ。で、解決全然しなくてずっとそこでつまずいてたんですが、そういう時ってコーディングとか、設定とかをネットでいろいろ調べたりするんです。IT 系の記事がまとめられているサイトや、そういう情報を探している人たちが集まるフォーラムサイトでの質問ページみたいなところを見たりとかしてまして、で最初の頃は日本語のサイトをめっちゃ見てたんですけど、気づいたら英語で検索することも最近は多くなりました。ジャンルに限らず何かを調べるときって、日本語で調べるよりも英語で調べる方が得られる情報が格段に多いじゃないですか。で、日本国内のニュースとか日本の有名人や映画とかね、出版物とか日本のものについて調べるならもちろん日本語で調べますけど、例えばアメリカの日常生活の困りごととか、ちょっとしたこと、電池の処分方法とかさお風呂場のカビの予防方法とか、そういうのも最初は日本語で調べてて、アメリカに住んでいる日本人の方がアップしている記事とかを参考にしてたんです。でも最近では普通に英語で調べるようになりました。あとは電化製品とかね、コンピューターもそうですけど、そういう設定とかトラブルとかもほとんど英語で調べます。私ね、友達からも褒めてもらえるほどの検索王なんですよ。ググる能力が高いらしくて、結構必要な情報をすぐに探し出せるんですが、それ日本語での話なんですけどね、日本でずっとやってきた仕事でその培った能力だと思うんですけど、でもここ1年とかは特に英語でググるのにも慣れてきたので、キーワード、どういうキーワードで検索すればいいかとかも分かるようになってきたんですよ。で話戻りますが、ちょうど1週間ぐらい前かな、その私が扱っていたウェブサイトの件でトラブルがどうにもこうにも解決しなくて、その解決へのヒントをいろいろ検索していたんですよ。で、複数のこれをやればいいかもみたいな方法設定があってですね、これで解決したっていう声が多そうな解決策を端から試していってたんですけど、途中でエラーが出てしまったり、思うような結果が出なかったりして何日も苦しんでました。で、もうよくわかんないよ、どうしようってなってたんですが、そういえばずっと英語で検索してたなと思って、こういうウェブサイトの技術系のことも英語の方が情報量多いし、英語で検索してって解決策が見つからないなら日本語でもダメだろうって思ったんですが、ダメ元で一応と思って日本語で検索したら、なんと一発で必要な解決策がしかも検索結果の2番目に出てきてそのトラブルに対しては英語のページでも日本語のページでもいろいろなアプローチ法が紹介されてて、解決すればいいのでどれが正しいとかってないというか、いろいろな複数の解決策があったんですけど、その、日本語で検索した見つけた方法がそれまでの何よりもすっきりシンプルな解決策で、しかもその紹介されてた手順に沿って試したら、ものの10分ぐらいの作業で解決したっていうもうずっと何日もそこでスタックしていたトラブルがですよ、 初めから日本語で検索すればよかったんじゃねってなって、ちょっとねもうグレそうでしたやっぱりね、日本人は日本語でいろいろ情報を集めたらいいんじゃねって、いやなりましたね。しかもさ、そういう口コミサイト、あの質問サイトっていうのかな、そういうフォーラム的なサイトの作りとか、そこに書き込む人の書き込み方、あの質問の仕方とかね、答え方とか、その情報の羅列の仕方とかが、日本人はねやっぱり几帳面よね、見やすい。あの英語のサイトを見てると全く同じことを言ってるはずなのに、ダラダラダラってひたすら書かれてて、どっからどこまでが重要な答えなのか、そのどっからどこまでが必要な作業なのかとかがわからないんですよね。まあ箇条書きとかもあんまり効果的に使ってないし、まあただね、ただあの私の英語力が低くて見にくいだけという解釈もできますけどいやでもね、絶対日本語サイトは見やすい、そういう情報サイトね。まあ日本語でも英語でも IT 系のその、まあ、技術まではいかないけど、トラブルの解決方法とか〇〇の手順とか載せているサイトを運営している人や会社たくさんいますけど、本当日本のサイトはね分かりやすいと思います。なんかさ、コンピューターのこととかウェブサイトのコーディング構築のこととか世界共通だから良かれと思って英語でいろいろ調べたりまとめたりしてたのに、ズドーンみたいなチェフーンみたいな、どうせ私は英語使いこなせてませんよって。しかも英語で検索しなくてもね、日本語で解決しちゃうもんねって、本当現在心底そういう気持ちです。はい、海外在住の日本の皆様、 Google での検索は日本語ですか、それとも現地の言葉ですか。何かね体験談などあればぜひぜひ教えてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード113、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも、チャンネルがあります。同じように毎週エピソードアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!